時刻は1時23分を回っています。代わっては経文社トレンド情報です。今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。肥後さんよろしくお願いします。
お願いします。
さっき CM の間に、はい、曲の間に、はい、肥後さんちの息子さん今何年生になったんですかって聞いたら、はい、もう高 2？
そう次高2ですね。高校1年生終わるので。今日で
なんかもう肥後さんの息子さんは私の中ではずっと小学生、は
いはい、そうそうそう結構ね皆さんに言われますね。
でもなんか よその子って、はい、知らない間に大きくなってますよね。
大きくなってますよね。びっくりしました。
びっくりです ね友達もう高2。
そう
ねえ、はい、いやみんなこうやってね、はい、一つずつ学年が、はい、進んでいく、はい、またね新しいステージに行くっていうね、はい、お子さんもいらっしゃると思いますが、はい、知らない間にね、
はい、
大きくなってます。
そうですね、いろんなことできるようになったりしてるんで。
そうですね、成長していってますね、
はいはい。
さて今日もね、はい、2冊本を持ってきていただきました、
はい、
今日は
そうですね、ちょっとおどろおどろしいんですけど両方とも。じゃあ1冊目、うん、
はい、
最強ホラー呪われた図書館。
お
これね、講談社から出てます平山夢明背筋。これ2人の作家さんの強調になる、うん、強調というかあの 2編入ってるんですけれども。
は
あ、
は
あ、そうです。あのもう本当にホラー小説のレジェンドの平山夢明さんと、はい、こう今をときめく、うん、ね、ホラー作家背筋さんのお話がこう入っているっていう本です、
はい、
これ本当に、ね、こう薄くて、はい、もうお値段も900円に消費税なので990円、こう一つずつ入ってるだけなんですけれども、
はい、
こうね、こう手軽に買っていただけますし、うん、お話も短いのが入ってますし、うん、これですね、あの呪われた図書館っていうように、うん、両方とも同じあの別々の作家さんがこういう呪われた図書館という題材で書いたホラーが入っているという話です、う
ん
う
ん、図書館か。
そう、図書館
よく行くけど怖くならないかなと。
怖くなりますね、図書館。怖くなりますね。
はあ、なんかやっぱりホラーって、
はい、
やっぱり、うん、赤と黒なんですね。なんとなくこうもう怖いぞっていうのが、
まがまがしいですね、表紙からして、ね、
怖い本ってもうすぐわかるっていう、
ね、もうキャーって感じですよね、表紙からして。これすごいラインナップが、これなんか続々、うん、こう東大一流の著者たちによる最強ホラー共作2月4月6月連続刊行。
連続するんだ。
そうなんですよ、これ、ね、あのなしさんだったり、うん、であの小野冬美さんですとか岸優介さんですとか、ものすごい有名な作家さんたちが、うん、こうね、こうタッグを組んでみたいな感じで、こうホラーが続々出てくるので、私もこれ全部欲しいなと思ってすごく楽しみにしてます。
ホラーブームも来てますもんね。
そうですね、そうですね。
でこの、まあ、いろんなホラー作家さんもいらっしゃいますけど、
はいはい、
背筋さんが出てきたことによって、
はいはい、
若い人たちも ね、
そうですね、
ホラーにこう触れて、はい、まずこれ1番目ですか、初めて。
そうですね、これが1作目です。なので背筋さんを読んで、うん、ホラー好きになってもらった若い方に、はい、こういう平山夢明さんっていう、うん、すごい怖いすごい人がいますよっていうのを、
はいはいはい、
こういろんなホラーとか、うん、もう他にも怖くて面白い、あの小説や面白い作家さんがいっぱいいるんだよっていうの、本当に短くてすぐに読めちゃうので、
うんうんうん、
もうぜひぜひこれを入り口にして、
はい、
どんどんどんどんいろんな深い怖い世界を知っていってほしいなと思うんですけど、
はい、いろいろやっぱり考えますね、こうやって背筋さんをセットにすることで、
はい、
背筋さんから入った人本当に多いと思うん で、
う
で、
ね、はい、
まずはここで掴んで、
はいはい、
こんな作家さんも、
そう
そうですか、
はい、
最強がね、あの、はい、恐ろしいの、
そうですね、最も恐ろしいホラー、最強ホラーですね、
はい、これ連続して出ていくということで、はい、楽しみに、
はい、
これからもね、
はい、
行きましょう、
はい
はい、ではまたね、あの後半も新しい本をね、はい、ご紹介いただきます、はい、今日は3週目経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。前半最強ホラー呪われた図書館、背筋さんと平山夢明さんの共作ということでね、ご紹介をいただきました、
はい、
後半に 続きます、はい、時刻は1時30分を回りました。経文社トレンド情報後半です。今日は3週目コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
2冊目、
はい、2冊目、
はい、
タイトルが短歌探偵達也木下、舞城太郎さんの76社から出てます。
はい、
はい、あの57577の短歌、
はい、
短歌探偵、
短歌探偵、はい、そういうことか。
そうなんです。
うん、
でこれ先ほどの平山夢明さんと節水さんのは、うん、あのお一人ずつの作品が同じテーマで一つずつ入ってるってことだったんですけど、うんうん、これは小説舞城太郎さんなんですが、うん、あの歌人の木下達也さんが、はい、この小説に出てくる短歌を書き下ろしで書いてくださっている、うん、いわば協調になります。
ほう、
はい、
小説を短歌にする、
小説の中に短歌が出てくる、
うん、あ、小説の中に短歌が出てくる、あ、なるほど、は
い、
なるほど、
はい、で、うん、その中に出てくる短歌を書いたのが、うん、はい、歌人の木下達也さん。
あ、そういうことなんですね。
は
い、
そうです、本当の歌人の木下さんが書かれた短歌が、うん、を読み解く短歌探偵達也木下達也さんの名前で、あの主人公の子も、うん、そうなんですけど、
小説家の方が書かれてるわけじゃなくて、
はい、
本格的な短歌が盛り込まれてるっていうことなんですね。
短歌の部分は、うん、はい、あの木下達也さんが書かれている
っていう。すごい豪華。
そうですね、うん、こうなんかさっきも2人ずつのなんか、うんうん、本になそうですね、うんうん、なるんですけど、はい、これあの小学校3年生になるこう木下達也くんがある日突然何かの啓示を受けて短歌探偵になるんですよ。短歌探偵という使命を負った木下達也くんはこう東京に住んでたんですけど、お父さんの田舎の福井県に引っ越して、そこでこう現れる短歌を読み解くことで周りの何らかの真相に近づいていくっていうストーリーなんですけれども、はい、本当にこうお話ごとに第一種第二種っていう本当に短歌のこう、
うん、
一部分がもう急に短歌が現れて、
はい、
でこれですね、まずなんか短歌の読み解き方とか、うん、短歌の楽しみ方、うん、こうね、なんかっていうのが、あ、こういう風に、うん、読み解いたりするんだ、はい、でもやっぱりそれが100正解なわけではやっぱりないとね思って、うんうんうん、やっぱり読み手によって短歌の色も違いますし、うん、
はい、
その時短歌探偵達也木下が読み解いた短歌であり、その真実はそれだったけれども、うんうん、他の人から見たら真実も短歌の意味ももしかしたら違うかもしれないっていう、
うん、
はい、まあ、そういう感じで話が続きますね。
で、
やっぱり小学校3年生の男の子が挑む謎なので、うん、
はい、
そんな名探偵コナンみたいな大変な謎とかではない、
うん、今ちょっと浮かんでたのがコナン君だったんですけど、そうですよね、
やっぱり
なるほど、でもなんかこう表紙からすると、はい、なんかそんなポップな感じではないですね。
そうですね、う
ん、
ちょっとこちらもまたちょっとおどろどろしいと言いますか、
うん、
ね、強そう怖そうかっこいい感じですよね、
はい、小学校3年生の短歌探偵の達也木下くんが、
はい、
あの活躍してる本に、はい、ちょっと表紙だけ見るとなんかたどり着かない感じがするような、
そうですね、これやっぱりこう舞城太郎さんの小説っていうのが、うん、
はい、
こうやっぱり家族とか、うん、いろんな縁の関係性とかに関する、
はいはい、
うん、例えばやっぱり思いやりだったり愛だったりしたもの、うんうんうん、それがずっと積み重なって、
はい、
それがぐるぐるドロドロとなっていって、うん、いいものだったものが苦しみに変わっている、でもそれをはっきり分けることはできない、
うんうん、
なので、うん、それをやっぱりこう飲み続けるしかないっていう日常に急にこう光を当ててくれるというか、うん、このね、みんなが平気で使ってる中にこんな苦しみがあるとか、うん、こんな孤独がここにあるっていうのを、
うんうん、
こうさっと明らかにするような内容が多いんですけど、 でやっぱりそういうところに例えば光が当たったとして、うん、それが解決できるとも限らないし、その人が救われるとも限らないんですけれども、うんうんうんうん、もうね達也木下くんは、うん、やはりそこを読み解き、うん、ここにこんな苦しんでいるこんなことがあるっていうのをま、うん、っすぐさっとそこにこう視点を当てるっていう、うんなので小学ねこう小学3年生の達也木下くん本当に小学3年生なのかいっていう風に、うん、クールでクレバーな男の子なんですけれども、やっぱりねでもやっぱり子供なので、うん、やっぱり家族やね兄弟親戚関係と、うんね、切って独立することはできないですし、うん、その世界から外れて一人でね、うん、生きていくってことももちろん周りの人たちもできないし、そんななんか愛だったりねこう気遣いだったり、うんうんうん、この調和とかこのね関係性をこう和をね調和をこう丸く丸くみんなでうまく生かそうとするときに、うんうん、何かこうきしめが起きている、はい、そこに気づいてくれるのが短歌探偵なんですよ、うん
うん、小学3年生にして3
年生ですけれども
ものすごい力を持っている。
そうなんですよ、うん、なんか短歌探偵に急になってしまって、うん、なってしまったからには、うん、その短歌を読み解き、うんうんうんうん、その何かに、うん、何かを自分がこう見つけ出すしかないっていう使命を帯びてしまった、う
ん、ねあなかなか重い、はいはい、あの使命を与えられてしまったという感じなんですかね。なかなかちょっと面白い、はい、あの題材っていうかね。
そうですね、うん、
こう今日はあの、はい、2人シリーズっていうことでね、
はいそうです
はい、こちらも短歌が、はいまあ
そうですね、
短歌のプロが
そうですね歌人の、はい、もうすごい人気の歌人の木下達也さんが、うん、もうこの物語のために書き下ろした短歌が入ってるんですけど、うん、これどうやって作ったんだろうなっていうのが、ね、本当にその短歌をこの木下達也くんが達也木下が読み解くことで、うん、その場所の謎に迫るんですけど、うんはい、その短歌を書いて見てる時にその謎を含ませたんでしょうか、それともただ美しい、ね、短歌があってそこに舞城太郎さんが謎を見出したんでしょうか、どういう風に作ってるんだろう、
なんか歌詞が先か作曲が先かみたいな感じ で、
作詞家と作曲家の方もね、うん、どういう風にこんなぴったりに別々の人が作った時にされてるんだろうと思いますけど、
うんうんね、はい、なかなかねあの、はい、面白いこう、ね、ものを考えられたっていう感じですね、
はい、
短歌探偵達也木下、はい、こちらが、76社というところからね、
はい、76社から
出ている本を、
はい、出てます、
はい、ご紹介いただきました、
はい、
今なんかあのキャンペーンが行われていて、
はい、
本屋さんで本を買うとなんとお得なっていう、はい、ちょっとびっくりですね、はい、これ前からやってるもんですけど、
はい、今回もあの角川の、はい、角川祭りであの、うん、お買い上げのレシートをあの角川のサイトに登録してもらうと、はい、角川の本のお買い上げの最大 50%、うんはいの金額のものが、うん、あの ね還元されるっていう、
そうで上限が、はい、あの5000円って書いてあったので、
はい、
1万円の、はい、あの本を購入して、
はい、角川の本を購入して、
はい、そしたら半額で読めるってことですよね。
50% 分の、うんうんはい、あの支払った分が還元されるっていう、
はい
はい、
これはもうあの書店で買ってレシートがないとダメだよっていう企画です、
はい、
しっかりと書店でね、
はい
はい、あのこのキャンペーンも、はいはい、しっかりチェックしてね、はい、読みたい本を探してみていただければと思います。はい、肥後さん今月もありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
経文社トレンド情報、今日は経文社コア福山西店から肥後いつかさんをお迎えしました。まず最強ホラー呪われた図書館、瀬辻さんと平山夢明さんの共著、
共著何ですかね、
共著じゃないな、
共演っていう夢の共演、
はい、はい、講談社から出ている本、はい、そして今ご紹介いただいたのが短歌探偵達也木下、舞城太郎さん、はい、そして木下達也さんが、
はい、短歌を で、はい、書き下ろしが入ってます。
今日2人シリーズでした。
ありがとうございました。ありがとうございます。